大学1回生の冬だった。その頃アパートで一人暮らしをしていた俺は、寝る時に豆電球だけをつけるようにしていた。実家にいた頃は豆電球もつけないことが多かったが、アパートでは一つだけあるベランダに面した窓に厚手のカーテンをしていて、夜はいつもそれを隙間なく閉め切っていた。だから豆電球も消していると、夜中目が覚めた時に完全に真っ暗闇になってしまい、電球の紐を探すのも手探りで、心細い思いをすることになるのだ。それが嫌だったのだろう。ある夜いつものように明かりを落とし、豆電球だけにしてベッドに倒れ込んで眠りについた。夜中の12時くらいだったと思う。それからどれくらい眠っただろうか。意識の空白期間が突然終わり、頭が半分覚醒した。目が開いていることで自分が目覚めたことを知る。辺りは夜の海の底のように静かだ。天井の豆電球がほのかに室内を照らしている。何時くらいだろうか。壁の掛け時計を見る。眼鏡がないと針がよく見えない。単身が深夜の3時あたりを指している。ようにも見えるが、枕元のどこかにあるであろうメガネを探すのも億劫だった。頭は冷めていても体はまだ命令を拒んでいる。ぼんやりとどうして目が覚めたのか考える。電話や目覚まし時計の音が鳴っていた痕跡はない。尿意もない。最近の睡眠パターンを思い出しても実に規則的で、こんな変な時間に目が覚める必然性はなかった。いつも割と寝つきはよく、夜中に何度も目が覚めるようなことはなくて、朝までぐっすりということが多かったのだが、それでもたまにあるこんな時には得体の知れない恐怖心が心の奥底で騒ぐのを感じる。理由はない。あるいは無防備に意識を途絶えさせることに対する現象的な恐怖、ただ夜が怖いというその本能が蘇るのかもしれない。ベッドで仰向けのままもう一度眠ろうとして目を閉じる。深く息をつくと、まどろみは自分のすぐ下にあった。翌日師匠に会った時にふと思いついたことを言ってみた。オカルトに関して師と仰いでいる人だ。目が覚める時、目を開けようと思ったかどうかね。師匠はさほど面白くもなさそうに繰り返した。ええ、昨日の夜中に急に目が覚めて思ったんですけど、目を開ける前に先に意識が覚醒していて、その覚醒した意識で目を開けようと思っているのか、それとも目を開けた瞬間に意識が覚醒しているのか、どっちなのかと思いまして。どっちでもいいんじゃないという顔をしたが、一応考えているようだ。個人的には目を閉じたまま、あ、今夢から覚めたと思ったことはないな。でも人によるんじゃない。脳のどこかの反射で目が開いて、その目が開いたことで意識が覚醒するとか。さあね。でもそれなら目が見えない人はどうなんだ。そうか、そういう人たちは夢から覚めても暗闇の中だ。つまり目が覚めるきっかけは視覚的なものではない。でも普段視覚に頼っている自分たちがその視覚を塞がれていたらどうだろうか。眼球が外気に触れないように完全にテープか何かで開かないようにしてから眠ってみると、目が覚める瞬間はどのように知覚されるのか考えていると興味が湧いてきて、今度試してみようと思った。目が開くことが覚醒のきっかけならずっと目覚めないかもよ。師匠がいやらしいことを言う。でもそれはそれで面白いと思う自分がいた。でも と師匠が言葉を切り、そして何気ない口調で続けた。普段熟睡できている人が夜中急に目が覚める理由なら知ってる。その冬休みに俺は実家に帰省した。洗濯や食事の準備などしなくて済むという実家のありがたさを味わう日々だった。ある夜、自分にあてがわれていた和室に布団を敷いて寝ていると夜中に目が覚めた。天井に木目がうっすらと見える。豆電球に照らされているのだ。だんだんはっきりしていく頭で、ここがアパートではなく実家だったことを思い出す。また目が覚めてしまった。ここしばらくはなかったのに。頭を動かすのもめんどくさくて、眼球だけで周囲を見回す。すべて布団に入った時のままだ。俺が家を出たのを幸いに家族が荷物を放り込み、ちょっとした物置状態になっている。そのごちゃごちゃした衣装ケースや段ボール、使わなくなった棚などが時が止まったようにひっそりと佇んでいる。それを見るともなしに見ていると、自分の中にある感情が湧いてくるのを感じる。まあただどこからともなくやってくる正体のわからない恐怖心。何がではなく、ただ怖い。そんな時は枕元の眼鏡を探したくない。何かが見えてしまうよりも、ぼんやりとした夜の海の底の世界の方がまだマシだった。しかし次の瞬間、師匠の言葉が脳裏によみがえる。夜中急に目が覚める理由なら知っている。確かにそう言った。夜中に目が覚めてどうして目覚めたのかわからない時がある。レム睡眠とノンレム睡眠の繰り返しの中で目が覚めやすい時間があるのか、あるいは自分も気づいていない疲れで眠りが浅くなることもあるのかもしれない。しかし師匠はこう言うのだ。夜中に急に目が覚めるのは、家の外に誰かが訪ねてきているからだよ。その言葉には世の中の目に見えない真理を照らしているかのような怪しい響きがあった。布団の中で固まったまま呼吸が少し早くなる。静かだ。何時くらいだろう。壁の時計は部屋の奥だ。豆電球の明かりでは暗くて見えない。師匠の言葉の意味を考える。誰かが家の外に来ている、だから目が覚める。そんなことを考えたこともなかった。夜中目が覚めても理由がなければまた眠るだけだ。わざわざ外を見に行くこともなかった。なのに心臓の音が体内に響く。布団が重い。のしかかるように。俺はゆっくりと体を起こす。メガネはすぐそばにあった。空気が粘りつくように部屋を覆っている。恐怖心。いつものただ夜を恐れる現象的なものではない。もっと何か忌まわしいもの。ゆっくりと立ち上がり、すり足で畳のきしむ音を聞く。きし、きし。庭に面した窓のあたりは板張りになっている。窓にかかった重いカーテンが外と内とを閉ざしている。息を呑んでそっとカーテンの生地をつかむ。窓の端から外を覗き込む。一瞬窓ガラスの表面から夜の冷気が流れてくる。吐く息でガラスが白く曇った。パジャマの袖でそれを拭うと、ささやかな庭と植木、そしてブロック塀の向こうの道路が見える。寝静まる住宅街。豆電球の暗い黄色の明かりとは違う細い針のような月の光がかすかにそれを照らしている。庭を横断する石畳の筋、それを囲む背の低い芝生、その向こうに玄関の門。誰かいる。冷たく高まる鼓動を聞きながらガラスに顔を近づける。冷たい空気が頬を撫でた。門の石柱の前に立ったまま、チャイムを鳴らすでもなく、庭に入り込もうとするでもなく、その誰かは身動き一つしない。夜中に急に目が覚めるのは、家の外に誰かが訪ねてきているからだよ。 一度も外を覗いたことはなかった。本当はその旅ごとをこんな風に誰かが外に立っていたのだろうか。吐く息が冷たい。体中が悪寒に震えている。雲の切れ間が変わったのか、一瞬その誰かの顔とさえざえとした月光が浮かび上がらせた。うつろな顔、男、覚えはないがなぜか懐かしい。そういえば小学校の同級生に似た顔の子がいたような気がする。大きくなればこんな顔だろうか。男は月の光に怯えたように顔をゆっくりと左右に振る。そして後ろを向くと肩を落として歩み去っていった。闇の中へ消え入るように。近くの森に住む山端のほうほうという声が聞こえる。自分が眠ってさえいれば、そして寝床から出さえしなければ、誰も知らなかったはずの光景が、そうして終わった。カーテンを戻し、窓際を離れてもう一度布団に向かう。知らなくていいことは知らずにいよう。そう思った。以上、師匠シリーズの最新、作「目覚め」という題名の話でございました。はい、今日はこれだけをやりに来ました。なのでこのあと何かやるというつもりは何もござんせん。久しぶりだったのでなんか変な感じです。うまくできませんでした。なんかフラフラしてます。すごいなんか不思議な感じがします。久しぶりだったのでちょっと浮いてますね。なんか変な感じだな。微妙に緊張してるのかもしれない。久々だったから。というわけでですね、何分ですか ?15 分。まあ短いちょっとリハビリ的なもんだったんですけども、ちょっと書き込みありがとうございます。ちょっと読まずに申し訳ないです。はい、モンハンやってますね。はい。進むの早いっていうか、もうほとんどあと消化試合になってるんですけどね。早口っていうかね、これが緊張してるのかもしれない。微妙に緊張してるのかもしれない。なんかいつもと違います。なんか感じがなんか変だな。やばいな。山場と夜中には泣かんけどな。フクロウの誤りと。フクロウなのかね。フクロウ、フクロウかもしんない。でも山場とって書いてあるよ。フクロウとは書いてないけど。はい、というわけで、また次回。全然やらないですけど最近。なんか落ち着い、自分の中でちょっと、ちょっとゲームに偏りすぎてるところがあって、最近やってませんけど。また近々できればなと思うんですけどね。ダメですね。ちょっと今日やばいですね。なんか変ですね、すごい。ちょっとやばいですね。寒いのもあんのかもしれないけど、なんかちょっと今日変な感じがする。なのでちょっとほとんどレス読みしないでパッと読んでパッと去ろうかなと思ってきたんですけど。そのね、多くの人が聞いてくださってるっていうのが緊張につながってるわけじゃなくて、それは別にあんまりどうでもいいっていうかあれなんですよ。 そっちよりも久々やってるこの感じがなんか変っていうことですね。なんか声出してこうやってやってるっていう、そのモンハンはやってたんですけど、配信はちょこっと、その朗読をするっていうのが久々だったので、なんか変な感じがします。子供の頃の変な記憶まとめサイト、なげえよ、相変わらずいっぱいあるよ、こんなあったら読めねっつーの。多すぎだろ、また1000とかあんじゃねえのこれ、面白いのかいこれは。曲が静かだから、あと曲が静かなのはあえてそれを選んだんですけど、なんか変ですね。あまり今回はまあ短かったのもあったし、そこまで噛まなかったんですけど、でも変でしたね、なんかね。あんまりよろしくなかったです、自分の中で。なんか久々だからなんか乗れてねえって感じがした。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。一応、録音ファイルを上げたいと思いますので、もしよかったら聞いてみてください。はい。じゃあ、この辺で終わりにします。教えてくれた方ありがとうございました。聞いてる、くれてるかちょっとわかんないですけど、タイミングにもよりますしね。まあ、とりあえず録音ファイルを上げますので、お願いします。はい。じゃあちょっと今日はこの辺で終わりにします。じゃあありがとうございました。ではバイバイ。